ここはめったに客の来ない町の片隅の小さなおもちゃ屋。そこで手伝いをしている僕は仕事よりもだらけた店主と雑談ばかりしている。こんなので僕のバイト代出るんだろうか。いらっしゃいませ。見つからないものがあったらおっしゃってください。ガンプラジオ開店の時間です。
編集担当の藤持ちです。今回のガンプラジオは収録の関係で一部音声がトーンバックしておりますが、取り直す時間がないのでこのまま配信いたします。どうか気にせずお聞きください。
おはようございます。
おはようございます。
はい、この番組は趣味が高じて模型やエニグマ工房を営むことになった店主がバイト店員や常連客たちとプラモデルの情報交換やアニメ、漫画、ミリタリーなどオタクな話題を繰り広げるという設定のポッドキャスト番組です。お送りいたしますのは、今週読んだ本は、佐藤大輔の、愛蔵版セイト、という、小説、これは、トリフィドさんの影響で、ちょっと、引っ張り出して読んでいたっていうことの、バカンの虎と、
はい。ある同人誌をちょっと高いんですけど、買ってしまいまして、今それをちょろちょろと読んで、楽しんでる山より。
いいなぁ。
何が
その同人誌、この前同人誌はさ、あれだってじゃ、サイドカー、レーシングサイドカーの同人誌を紹介してくれて、あれ良かったじゃん、すごいね。はい、見たら、はい、ぽーっと目がハートになりましたが、
はい、
今回はどんなんなんですか？
今度の本は別になかなか薄くなくて、割としっかりした大きい本でしたね。
立派ですね。
立派。お値段が4400円もしますね。
普通の書籍じゃないですか。
そう。後ほど、何ですか、お便りにも紹介されますけど、
何
普通の書籍で4400円いたら高って思うけど、同人誌で4400円いたらちょっとしゃあないかと思ってしまうなというのは、なぜなんだろうという気がしますね。
いや、でもそれは、そう思うなぁ。ねえ、あれね、ガンダムの話ね、GTM とね。いや、同人誌ってやっぱ、なんか、で、よもやさんも同人誌出したことあるんでしょ、きっと。
ないですよ、同人誌なんて。
あ、そうなんだ。
ないですよ。
僕あるけどさ、とっても大変だもんね。で、その同人誌のテーマは何なんですか？
プラモデルカタログカタログです。
それ、もう一冊買っといて、それもう一冊買っといて、それもう一冊買っといて、どっかで手に、4400円後で払うからさ。どこで手に入るの、そんな素敵な本。
虎の穴や
つか。あ、虎の穴。
はい。通販もやってますよ、大丈夫。
そっか。わかった。それなりに、でも、僕が思ったのは、はいはい、メーカーのカタログ、年代、はい、時代によって変わっていくカタログの、を、はい、こう、かいつまんで、こう、紹介する本って感じを想像しましたが。
第1巻、1960年代&スケールモデル編。
それで4400円。
はい。
じゃあこれこの後ずっと出続けるってことですか？
第2巻の予告としてですね、1970年代&ヤマト VS 合体 VS ロボダッチ編ということで、この夏発売予定を、予告されておられます。
その第2巻はスケールはないってことなんかね。ヤマトってのは宇宙戦艦ヤマトだよね。
はい、
なるほど。じゃあ1巻の方をまず僕もスケールモデルやるから、一巻で十分満足できるはずだね。
鼻に出るでしょう。
はぁ、あ。それって何？カラーなの？カラーなの？
オールカラーですよ。
オールカラーの同人誌。
はい。
ゼック。はい、
1400円。
しゃあないね。
しゃあないでしょ。
それ仕方ないね。むしろ4400円なら安いかもって思うね。あ、まあ、実際の本を手に取ったり見てないから何とも言えないけど、でも例えばタミヤ のカタログだけでも、はい、たくさん入ってたらそれでもう十分嬉しい感じする。
ほらもざっと言ってますと、 真面目にというところをちょっと朗読させて、勝手に朗読させていただきますが、はい、プラモデルメーカーが自社の商品を網羅したカタログや新製品、人気商品を宣伝する雑誌広告は、リアルタイムでは次に何を買おうとワクワクしながら眺め、時が経てば、こんなキットが出ていたのを過去を調べるときの必須の資料となります
。はい、わかります。
しかし、これらのカタログや広告類は、時間が経つとともに捨てられてしまったりして、なかなか見る機会が少なくなります。
うん、確かに。
そこで、プラモデルのカタログや広告をひとまとめにして、いつでも見られるようにした本があれば便利じゃないと思いかじまして、この本が生まれました。
超便利。
とはいえ、プラモデル黎明期のカタログや広告などは50年以上前のことなので、現在では収集も困難です。
うん、
実際、私もその時代は生まれておりません。
あ、そういう人なんだ。うんうん、
それでもできる限りの1960年代のカタログなど資料を集めていました。まだまだ足りないという意見もあると思いますが、この本を土台にしてさらなる本を作る人が出てきてほしいと思っております。
ありがてえ。
プラモデルカタログカタログ。この巻では、そのプラモデル黎明期の各社のカタログや広告と各社のスケールモデルカタログと広告を集めてみました。その派生として生まれたデフォルメ商品、セガの卵飛行機やプラモデルではありませんが、宝のチロキューも紹介しております。
はあ。
それでは、目で楽しむプラモデルの世界へ旅立ちましょう。
なるほどね。とりあえず散逸するのをできるだけ防いで、きっかけになるというレベルでもいいから、はい、とにかくアーカイブしてしまおうとしたわけですね。
はい。で、オールカラーで、写真で、元の原稿カラーのものをカラーで載ってますし、このやつもね、一緒のカラーのページになってるぐらいなんで。で、見たら破れてるよね、止まったりもするんですあるんですが、基本的にどれも、綺麗です。
なるほど。
なんて書いてるのかわからんっていう風なやつはほぼないです、
うん。雑誌の広告も載ってるって言ったね。
はい。月刊丸も載ってますね。
あ、なるほど。いや、俺それ、もう絶対タイムトリップしそうな感じがします、それ。
あ、もう多分鼻に出しながら読めると思います。
は
い。そう。浦さんのような方だったら。
そうだね。そう思う。丸の広告とか、航空ファンの広告、航空情報の広告、エアワールドの広告、全部見てたし、まあ、ね、当時は漫画誌とかにも、載ってましたもんね、広告が。
雑誌のね、裏表紙に載ってたような、ページもたくさんですね。
はぁ、話が出そう。
これは、あちこちで出血されて倒れる人が出るんじゃないかなと思うようなことですね。
これはすごい。
ミリタリーから車行く案、当時のラジコンか、ミニオン、モノグラムとかも優位に及ばれて
る。へぇー。ご機嫌最高モノグラムの時代だよな
ぁ、はあ。大滝もある。
あ、大滝ね。今はなき。
レベルの感染シリーズもある。今いるハンセンのシリーズも載ってる。はあ、もかくあの頃にやったもんがし、さすら乗ってるという。
なるほどね。
はい。
うん。いや、そういうのが欲しかったっていうのはあるんだよね。その時代のプラモデルに熱狂した、うん、世の中っていうのを、まとめた本っていうのは、モデルアートの井田さんとかがまとめてくれた本とか、はい、ね、タミヤ会長がまとめた本とか、まあ、あるはあるんだよね。でも、そういうグラフィカルな、部分を抑えるっていうのは、とてもこれは同人誌ならではの素晴らしい仕事だね。
まあ、岡田敏夫もね、偉くないですか、集めた本もあったりしましたけど。ま
あ、ああ、確かに確かに。あったあった、うん。そうですよね。
緑のカタログで例のスチールモンスターの当時のカタログが写真載ってるぐらいですからね。
ああ。
ネッシーみたいな潜水艦のやつですね。うん、昨年この間作った。
ニャンチューさんがね、出してくれたやつね。ニャンチューこの本買った方がいいよね。僕も買うからね、ニャンチュー C。はい。
お品切れの前に直ちに買っていただきたい。
うん、はい。そうだね。同人誌って、ね、ロット少ないもんね。
バンダイの48もちゃんと置きますしね。
うん、そ そうか、バンダイの48か。俺、俯瞰してみたことないや、バンダイの48。はぁ。
かなり、増えて最近ですね。
うん。いや、これはいい情報ありがとうございました。
はい。
最高ですね。
検索としましては、プラモデルカタログはカタカナ。
プラモデル
カタログは、はい。プラモデルカタログカタログなんですよ。プラモデルのカタログのカタログなんですよ。
いい名前だ。
で、プラモデルカタログはカタカナ。で、最後のカタログは漢字です。
カタログ?
カタログです、ね。
カタログね。うん、わかった。
はい。
ありがとう。
はい、で、執筆は、キャプテンゴメスという方です。で、発行が2月の丘。1月、2月の2月ですね。2月の丘。なんだ。岡山の丘じゃない丘です。はい。
おぉ。
砂丘の丘です。
はいはいはい。
発行が今年の5月5日とな
ります。5月5日。
はい。
はい。これだけあって4400円ですね。
4400円、込み。
もう、僕お金ないのに、喜んで買わせていただきますわ。
私もないこれ買っちゃったらクソ。
いやー、素晴らしい。そっかー。じゃあもうほんと出たばっかりの本としてよまえさん手に入れたんですね。
はい、フラッと言った虎の穴でおっと思って買ったという感じですね。
なるほどね。わかりました。これはちょっと僕をまあおっさんなんで、デスケールもの大好きなんで、はい、あの頃の狂乱っていうかな。
ね、う
ん、
ね、
それが味わえるんですもんね。ね、もう安いもんだ、はい、これただ同然ですねって嘘ですけど、高いですけど、はい。いや、ありがとうございました。
はい、よろしくです。
はい。一方僕の方は、山口県豊、はい、下関市豊浦町の、はい、プクっていうコインランドリーの中に併設されたブックマンションエルピスっていうちっちゃな部屋があるんですけど、そこのオーナーが、キミキミって、そこのブックマンションの一部屋を借りている私が、プラモデルが好きっていうことが本の並びとかでバレちゃいまして、それでこのエルピスを人に知らしめるためにはこういう本と関係ないような趣味を持ってる人をね、うん、人柱に立てて、なんかイベントやれば違ったタイプの人が来てくれるかもっていうことなんでしょうけど、そこで展示会をさせていただいたんですよね。うん。
はい。
まあ、30点ぐらいの模型を全ジャンルにわたっておいて、うん、で、リスナーさんで言うと、真田工場長様と、シワヤン様が来てくださって、はい、うん、なんか、僕、本屋なんで、そこってね、中古本屋なんで、うん、古本屋なんで、本の、はい、売り子さんをしながら、店番しながら、工場長やシワヤンさんとたっぷり話ができて、
はい。
すごい楽しかった。それは。あとはまあね、近くのおじいちゃんおばあちゃんとかも来てくださったし、プラモデル好きの、あんまり今まで知り合いじゃなかった近所に住んでるプラモ好きのおっちゃんとか、おっちゃんって俺の方が年上かな?と話したりとかね。あとはアクセサリー好きの、お母さん、おばさんがこう来て、見たりとか、あと中学生のプラモ好きの子が来てくれたりとか、うん、結構楽しかったです。
意外と発見があった。
うん、なんかね、マニアが集まる展示会とはまたちょっと違う、
うん、
視点の、あとやっぱ、そういう人に見せるプラモデルももっと作りたいなって思った。
なるほど。
っていうところもありましたね。うん。
はい、
ということで、まあ、これ1週間ほどやったんですけど、まあ、うん、古本屋エルピスに来るお客さんは、の数よりずっと多かったんで、まあ、とりあえず、良かったかなと思ってます。はい。真田工場長様、芝やん様、来てくださってありがとうございました。有意義な話ができて、ね、芝やんさんは、地元の中学生のゆうくんとも、相手してくれてね、話してくれて、はい。真田工場長が平日さんに来てくださって、本当にありがたかったです。本当、ありがとうございました。という、まあ、報告ですね。
は
い、うん。
第2弾、第3弾のとこですね。
うん。あ、そうそう、それはね、やるのは簡単なんだよね。だから、うん、その、こじんまりした展示会は、今後も、どうかわかんないけど、 オーナーさんがやっていいよって言って、僕が元気な時はできるので、はい、またいつかやることになると思いますが、遠方から来るような価値のあるもんじゃないので、そこのところは誤解のないようによろしくお願いします。はい。はい。いやー、でさ、よもやさん、はい、今日もっちさんはね、ちょっと仕事の都合で、はい、途中で上がってくるかもしれないっていう立場でしたよね。
ね。
うん。
全世界に2000万のもっちさんファン申し訳ございません。
うん。なんかさ、もっちさんになりすましたっていうのが、今週起こった、ガンプラジオ的には最大のトピックだったんですけどね。まあちょっとまあ詳しい話はしませんけど、あなたが、フォローしているもっちさんは、なりすましのもっちさんじゃなかったですかっていうのは、ちょっと、でも今週でもバンっていうか、停止されたんだよね。
凍らされてましたね。
ですよね。凍結されてるんで、もう、被害の拡大はないと思いますけど、
でも、いつまでもってわけじゃないんでしょ凍結って。
凍結ってそうですよね。うん。いつかが溶ける人が来るんだよね。
もっちさんの後に、名前とエコンがまた変わってて、そしたらまた全、またオリジナルがある人のなりすましまってやってましたから。
ああ、だから、もっちさんからまた別の人になりすましたってことね。
そうです。
うん。
それで、僕はもうそれ気がついて、もうそれでも通報してやりましたから。
うん。
多分そういう、多分今度の人は、女性の俳優さんみたいな感じみたいな、思ったんで、まあ、ファンも多かったでしょうから、それで、旅行も多かったのかもしれません。
なんかあれでしたよね、僕そこまで見てないけど、もっちさんの、になりすまして誘ったりしてましたよね、会おうよ、みたいな。
なんかね、スケベなアカウントをフォローしたり、ね、書いたりしてましたな。
うん。でも、見た目はね、もっちさんのイラスト、撮っちゃってて、ね、自己紹介も、もっちさんの自己紹介入れちゃって。
フルコピーですからね。
そうそう。だからとってもなんかさ、いろんなことを頑張ってる素敵な人に見えるように、粉飾してたわけですよね。うん。いやー、というのがあったんですけど、その話をもっちさんにしてもらおうと思ったら、今週、ちょっと今遅れ気味っていうことで仕事の関係で、この話はここで、ちょっと引き取ってしまって、もうしょうがない。あとこの話、もっちさんに広げてもらいたいもんね。うん。で、問題はジークアクスですよ。
そうですね。
月に落ちるか。
ね。月に、全編と後編で月に落ちる、それぞれ違ってたって。
ああ、違うね。あれでもさ、
はい。
ね、よもやさんにいろいろ聞いてみたいことがあってさ、例えばさ、シャロンのバラってさ、
はい。
実はさ、聖書に由来する比喩的な表現で、はい、旧約聖書の第2章1節に由来するって。
何の第2章でしょうね。
雅歌、ソロモンの歌か。
画家。
はい。の、で、英語訳で言うと、はい、I'm the rose of Sharon and the lily of the valleys.私はシャロンのバラ、谷間の百合っていう表現があるんだって。
う
ん、
ガッカーの二章ですか？
うん。二章一節って。もしかして今、旧約聖書見てんの？でね、じゃあこっち喋っとくね、探すまで。この表現は愛や美しさの象徴として使われていて、多くの場合は恋人や女性の美しさを例える言葉ですと。あとは、キリスト教の解釈では、キリスト自身の象徴ともされることがありますと、シャロンのバラがね。で、象徴的な、聖書に由来しなくても、象徴の意味として、まあ、聖書由来なんだろうけど、文学や音楽し、宗教的文脈の中で以下のように用いられる、美しさ、純粋さ、愛、神聖な存在、癒し、慰め、希望や再生。なんかまあ、ジークアクスに出てきても、有効な、意味性があるなと思ってるんですけど、さ、月に落ちるってさ、
はい、
タイトルとしては意味深で、まあ前回でも、もっちさんがすごいね、気にされてたし、
うん。
でも、あの回を見たところで、月に落ちるっていうのに落ちるが二つあるとか、
はい。
の意味がなんか組めたかな。
あ、そんなに深い意味ない気がしましたね。
あの時点で、後で見たらいいなって思うかもしれないけど、あの時点では、 ジャケなんなんて思ったんだよね。うんうん、で、まあ、シャロンのバラってのは気になって、あ、今ね、僕が喋った内容は、
はい。
AI に質問して答えてもらいました。
ガガっていうのはですね、うん、まあ、さっきおっしゃった通り、恋人、恋人に、かける言葉というか、歌というか、いう風な、言葉であって、
へぇ。
旧約聖書の中でも、まあ、ちょっと特殊ですよね。
ああ、そうなんだ。
うん。いわゆるその、何やろ、創世記やったら、世界の始まりがこうで、こうなって、こうあって、ああって、っていうような歴史を語ってるものでもないですし、
うん、
まあ、旧約聖書っていうのは、大体その、なんだ、私も不勉強なんであれですけど、それ歴史書っていうのを、
うん、
なんか、ある程度 4つぐらいに分類されるんですよね。
なるほど、なるほど、なるほど。
で、画家は出てきたのかな。ただ、結構何やろ、キャッキャ夫婦してるような内容なんで、
まあ、
内容的にその、何やろ、神を褒めたたえるとかですね、
うん、
ユダヤ人、ユダヤ民族の歴史がどうの
とか、歴史書の面とかね、
うん。基本ではないと思う。
なるほどね。
その時代の風俗、風習なもちろん当然あるんでしょうけども、
うん、
単純にその、なんだ、新エヴァンゲリオンでも、何だっけ、マリのことを、なんとかの、ね、なんとかのマリア言ってましたよね。
ああ。
イスカリオテのマリアでしたっけ。
ああ、忘れた。うん。
なんかそういう、なんか意味ありげなこと言ってましたけど、うん、多分そんなに深いあれはない気がするん
だ。まあ、なるほどね、なるほどね。うんうん。
まあ、うるわしのバラやということやと思うんですよ。
ああ、うるわしいバラであると
。うるわしのもの。
うん。
うるわしいもんである。
美しいものであるとか、愛であるとか。
うん。シャロンは地名なんですかね。
うん、そうですね。私はシャロンのバラって言ってるから。
うん
うん、ローズ・オブ・シャロンだね。
ねえ、そういう、まあ、うるわしげなものなんじゃないでしょうか、うん。
なるほどね。で、この話はちょっとまあ、聖書に関することだからちょっと聞いてみたかったっていうことなんだけれどもね。はい、さ、時が見えるって、シャアが言った時にさ、まあ、ゼクノバが起きるじゃない？
はい。
で、あの時さ、ゼクノバが極まった時に水っぽい効果音が流れたんだよね。うん、
しましたね。チャポーンって音しました、ね。
そうそうそうそう。あれはやっぱ、まあ違和感っていうか、まあ狙いがあるなとは思ったんだけどね。うん、
アンブラーが死ぬ時だったか、アムロの、顔面アップに海がザザーってなる。
そうそう、ね、波がね。うん。で、ララの服もなんか水っぽくこう、広がっていくっていうイメージもあったよね。
そういう水のイメージを引っ張ってるのかなとは思って。
あ、なるほど。なるほど。ファーストガンダムからの引用であると。うん、そうだね、はい。そうかもしんないな。うん。いやー、なんかさ、ニャーンがさ、全然ポンコツじゃなくなって寂しいね。なんか、第1話でニャンが可愛いなと思ったのはポンコツなとこだったのに。うん、なんか。
あと、名探偵やってましたから、ね。
そうそうそう。なんかだから、一つのセリフを言ってるけど、その奥にいろんなことを考えてたんだなってニャンがね、うん。まあ、ニュータイプっぽいといえばそうなのか。
まあ、そうですね。うん、まあ、悪意を抱いてたっていうこと。
そうそう。殺されるんですか、私っていうね。
うん。
うん、美味しかったですか、ケーキって。
いや、もう、今回はもう、ソロモンが落ちる話だけで終わんのかな、思ったらとんでもなかった。
とんでもなかった。ほんととんでもなかった。で、まあ、ヨマエさんも書かれてましたけど、ハッシュタグガンプラジオでも、なんかほとんど見た後、直後に、リスナーさんが悲鳴のような、いっぱいあげてましたもんね、うん。やっぱりちゃんと寝かしてくんないのかっていうね。うん、
よかったな、
うん。そうだよね。ビグザムは3機で OK ですかね。
3機でしたかね。
画面上で見えたのは3機だったね。今回のテレビ版ではね。で、キャメル艦隊もさ、
新しいカットありました、今回。
僕は見破れなかったな。
ゲルググのカットってありましたっけ？
量産機がいたってやつ？
いわゆるジムですね。
うんうん、
あれが当時でも映ってたっけな。でも、もし映ってたら絶対騒ぎになってる思うんですよね。
そうだね。でも、ね、格納庫の中にいたっていうのを当時聞いたような気がするけど、うん、でもね、新作なのかもしれないね。
どうもはっきり、あそこまで見えなかったような気もするし。
僕はね、あの程度見えた気はしてるんだよね。僕、あれはね、でもわかんないよね、ちょっとね。
だから、
まあ、あれぐらい見えた方が、僕らはざわめくからさ。
静止画で見て、ディミトリの雑魚がある、
ね。あ、そうそうそう、あのね。ハートを射抜いたマークがあるってね。ね、いやー、ほんとね、特案もね、はい、僕ずっと、初代、ガンダム、最初のガンダムから特案大好きなんですけど、なんかちょっと下品で頭悪そうなのが嫌なんだけど、でもめんどくさいシャアに、シャアの副官とし、副官じゃないな、官、ん
ね、まあ、戦闘班長なんですかね。
そうそう、艦長が、ザンジバルの艦長がシャアで、その下にいるのが特殊な感じだったよね。
まあ、モビルズ、私、航空隊の隊長。
そうそうそうそう。で、パーソナルマーク持っててさ、最新型のビグロを与えられて、シャアの元に、ハセ参じる、めんどくさいシャアの元にね。だから、ドレンの後釜なわけですよね、だから。
ドレンナとかはどこで、マリガンではないんですか？
あ、そうか、マリガンか。マリガンはなんかあれだよね。お目付け役みたいな感じで感じ悪いよね。
確かに。
でもそうか、マリガンかな。でもマリガンはさ、ドレンみたいに、なんだろう。ね、
船乗りって感じではないです
ね。そうだよね。船乗り感がなかったよね。そうだね。いやー、でもやっぱ、シャアにくっつけるとかなったら、やっぱ、一癖も二癖もないと、シャアの毒気が、薄まらないでしょうよっていう感じが。
まあね。確かに。副官と呼べる人が4人おるわけですから
ね。そうそう。ほんとそれ。そうそう。いろんな思いを持った、それぞれの副官、ですよね。全部似たようなイメージでシャアを見てなさそうだもんね。いやー、面白い。で、そいつらを全部使いこなせて見せるわけでしょ。シャアすげえよな。
若干ね、準備して。
そうそうそう。なんかね、たった4隻の艦隊で、ソロモンに特攻かけるっていう、今回の筋書き、めちゃくちゃでしょ。だって、ファーストガンダムではさ、ソロモンに取り付くだけでもさ、大量の部隊が必要だったわけでしょ？ソーラシステム。
でもソロモンには、でもソロモン空っぽやったわけですから。
ああ、まあまあ、そうか。
自体は。
そうかそうか。
連邦艦隊が、周りにおっただけで、それを抜きが良かったという話ですから。
ワッケインあっさりやられちゃったよね。
ワッケイン死んでましたっけ？
いや、生きてた。
まだね。
生きてたけど、傷ついたと見える、あれにね、指揮官に乗って、辛そうな顔して、ワッケインが辛そうな顔するとなんかちょっと嬉しいっていうね。この本当はワッケインのかわいそうなんだけど。そうだよね。でもワッケインが指揮を取るってことはさ、より上級の士官たち、上官たちいっぱい出てきましたけど、みんななんか不幸な目にあったんでしょうかね。
デビルはどうしようかっていう、
ね。そう。デビルもなんかニュータイプ的なちょっと勘の良さみたいなのを見せるときが、ファーストガンダムではあったと思いたいんですけど、
ゲリアボではレベルニュータイプで、最高ガンダムにしたら最高に強いって言われますからね。
確かに。いや、でも本当レベルとか本当ね、ニュータイプの理解者的な感じの空気出してましたからね、有効活用してほしいなと思うんだけどな。まあでもゴップに出てきてほしいな、ゴップ。
ゴップやっぱゴップですよ。
それは見たいのはゴップだね。
あ
とあれも出てきてほしいな、ほら。大戦闘でさ、なんだっけ、あれに、マクベに通じていた連邦軍の将官、いましたよね。
いましたね。
彼がなんかこう、やっぱりジオン軍で重く用いられて、再登場とか結構、 楽しいなと思ってるんだけどね。あと、コンスコンも出てきてほしいな。
うん、コンスコン出てほしいな。
うん、コンスコン出てほしい。あとは、地球攻撃軍のあの、指揮官、
うん、
なんだっけ、南米の方を攻めてた人、あれは一年戦争では出てこないのか。あれ、漫画で。
オリジンのガルシア。
オリジン、あ、そうだ、オリジンだ、あれね。あ、ダメだ、一緒になってる。あとはさ、6機のビットをガンダムはどういう風に装備してるのかって、あれ、設定資料とか見たらわかるんだっけ？
いえ、僕、ブックレット2冊目に持ってないんでね、2冊目には載ってなかったですね。
う
ん、
なるほど。
まあ、そのうちプレ版で出てくるんじゃないんですか？
まあ、そうだよね。それは出したら儲かりそうだよね。人気になりそうだよね。みんな欲しがりそうだよね。
もう、皆さんも、何ですか、赤いガンダムダッシュでね、もう、核役立つ戦果を上げてらっしゃる。
そうそうそう、皆さんなんか、あれだよね、赤いガンダムの購入については、ハッシュタグガンプラジオですごい上げてくれてるもんね。
結構買ってはる人がいらっしゃる。
うん、苦労されてますよね。あ、やっぱわかんないですね。どういう風にやってんのかって。あの、うん、ブックレットの一巻なのかな？もう忘れちゃったよ。ね、ビットを最大8機搭載してる。うん、8機ですね、うん。うん。で、肩口のところに6機。で、うん、ふくらはぎ横にラッチがあるじゃないですか。あそこに1機ずつ、はいはい、左右1機ずつのイラストが上がってますね。
うん。
でも、あの、基部はわかんないっす。取り付けの。そっか。いやー、でも次の回もね、あの、
はい、
地上に降りるにゃー、ね、あーにゃーじゃねえや、マチュー。
どうなるかね。
ねえ。僕、早くお母さんの顔色とお父さんを見てみたいんだけどね、マチューね。いや、あるんだよね、学校現場でもね、あの、三者面談で、教師と、保護者と本人とで面談するとき、親が遅れるとかね、結構あるんだよね。
はいはいはい、はい。
もう気まずいよ。うん、慰めるべきなのか、無視してなんか別のことやるべきなのか、
うん
うん、世間話を始めるべきなのか。
なかなかね、どっちのあれもわかるだけにね。
そうなんですよ。うん、で、今時計を見るとね、
はい、
35分ですね。
まだまだ話しますね。
うん。いやー、これ、あの、最後に出てきた、
はい。
あの、何、博士ちゃんとさ、金髪？
ああ、あれね。
あの、
あれね、目隠れね。
目隠れ、そうそう、目隠し、はい。シャアがマスクをつけるかのように、顔を隠してる、眼光鋭い、
うん、
裏のありそうな青年。
ええ。
あれ、シャアじゃないかっていうのを、なんだか、モッチさんが言ってたのかな、
まあ、みんな言ってますけどね。
あ、そうなのか。
うん。ゲスキャパやというさ、一人もいますね。
そうね。あれが、あ、でも、あそこでなんか建設を始めたという、ね、あの、
なんたらなんだか計画でしょ、
う
ん、
そうそう。
あの、クトルのなんか名前
ですね。名前のやつですね。そうそう。あれさ、
はい、
何なんだろう。
何なんでしょうね。
ソーラレイのことじゃないよね。
違うんでしょうね。
ねえ。
今さらね、コロニーから人疎開させるなんてことできるんでしょうし。
でもあの、ニューガンダム、
はい、
ニューガンダムっていうのはあれね、新しいガンダム、名前なんだっけ、変な名前のガンダム。
ジフレドでした。
あ、ジフレドか、そうか、そうか。うん。ジフレドが起動するのも、その新しくできる、何かに必要な、あれだったっていうね。あの部品だったっていう言い方だったよね。
うん、
いやー。あとさ、ジフレドで思い出したけど、ジフレドってキシリアに似てた？
はい。いやー、特にそんな子には。
ということはやっぱニャーンのニュータイプ能力で何か僕らの見てるものと違うものを見てるんだよね、きっと。
うん、そういう感性がね、あるんでしょうね。
ジフレドが勝手に動いたのはニャーンのおかげなんだよね。
でしょうね。もう完全にね。エヴァンゲリオン、あの、パールでやってましたね。
うん、いや、まあ、俺はそれは、まあ、好きにすればいいと思うんだけど。
いや、僕もあれ別にやってくれたらいいと思います。
やってくれたらいいと思うんだけど、なんか、キシリアに似てるっていうのがちょっとあれだったのと、あとはキシリア、まあ、ヨマイさん書いてらっしゃったけど、 ね、あの、お菓子を出してあげるっていう。
はいはいはい。
ね、ニャーンは、シフォンケーキは毒入りだって分かったけど、
うん。
キシリアン作ったお菓子は、美味しくいただいたんだよね、あれね。
食べてましたっけ、劇中で。
食べてなかった。けど、食べたんだよね、あれきっとね。
なんでしょうね。
え、この人は私を嫌っていないとか言い出すんだよね。
うんうんうん。
それってやっぱニュータイプ能力
いいでしょう ね。まあまあ、それか、あの、迫害されてきたから、人の顔色を伺えるようになってるのかもしれませんよ。
ああ、なるほどね。とにかくやっぱ、ニャーンの発言一つ一つちょっと引っかかるところはあったよね。まあ、ポンコツではないことが分かりました。
うん。
本当にね。
まあね、なんだ、本名にスンが入ってても、驚かないレベルですよ。
キシリアはエプロンをしたのかどうか問題だね、あとはね。
するならするで、あの格好、エプロン取ったらまたあの格好し直してからケーキ出したんかいっていうことになりますから。
すごいよね。脱いでケーキ出してってね。あのまんま作るのか。
でもいろんな人のポストを読んで、ほほうと思ったのは、あの、結局、それこそ、あの、なんだ、あの、ジフレドの、パイロット候補が、死んでったっていうことは、結局それは毒を仕込まれてからっていうことになるわけですけど、
そうですね。
それから復縁して考えると、キシリア自身も暗殺を、あの、用心して自分で料理をするようになってるんじゃないかっていうの
が。なるほどね、なるほどね。
あ、おもろいな。
そうだよね。あんな身近にね、総帥のスパイがいたわけだからね。
そうですね。
うん。常に危ないよね、そう言われてみると。でもあれさ、なんかイメージ的には、僕ら、21世紀の僕らが、パンを焼く、ケーキを焼くイメージで思ってるけど、
はい、
ね、21世紀に憧れた僕らはさ、ああいうのは自動的に機械が全部焼いてくれて、カパンって開けたら出てくるみたいな。意外とキシリアはそんなのをポイント出しただけだってこともあるかもしれないね。夢が
レンジで温めただけかもしれない、
ね。そうそう、夢がないですね。今のは却下します。はい。いやー、誰かそろそろファンアートでキシリアエプロン姿出してくれてるでしょうね。探せばあるんだろうな。
アホほど出てるんじゃないですか。
ねえ。まだ人も見てないんですけど、探します。
あの、かっこいい飾り物ついてエプロンつけたやつ見たことありますよ。
ああ、ほんと。なるほど、ツンツンのね。
そうそうそう、さかだの、
いいな、いいな、なんか、男の子がさ、パイロットのね、男の子がね、戦闘中の軍艦から、脱走するなんてことができるのかって言ってたけど、で、ニャーンが、マチは本物だからって言うんだっけ。そうだよね、アムロも本物だから逃げられたんだろうね。やっぱ物本ってことか。
それか、シャリオブルが糸引いてるかね。
ああ、行ってきなって言って。
うん。
そうだな。ガンダムユニコーンでも、行かせてやってたもんな。まあでも、今、8話が終わって、次は9話なんだよね。
はい。
もうちょっとしかないもんね。
そうです。4話だと終わんなってい
うね。ちょっとっていう感じがしますね。いや、どうやら、サイコガンダムとビグザムの格闘戦はなさそうだね。
ないかな
ぁ。いや、地上に行ったらアシマーは出そうな気がしません？
いや、マグネットコーティングはないから無理です。
あ、そうか。そうか。じゃあ、ごく普通にさ、なんだ、リック・ディアスとか出たりしないんだ。
マラサイか
。あ
れ。いや、はい。
グラナダはでも、
ハンバラビが出るぐらいやからな。
そうなんですよ。グラナダはでも、完全にジオンがまだ掌握してると思いますよね。あんな勝手にこう、連邦にも、ジオン、ネオジオンにも、モビルスーツ を送り出すみたいなことは、厳しいよね。今、終戦後5年では。
あとはギレン総帥の顔が拝めんのかどうかですね。
ああ、そうだね。僕はでもポメラニアンズの、主人
公。あれで終わるわけないですよね。
まあ、 今回の12話までで登場しなくても必ず出てくるはずっていうかな、
うん、
とは思ってるんだけどね。なんかポメラニアンズのあの、ポメラニアンを飼ってたあの、すごいうるさいタラコ唇の、
はいはい、
あの子は、結局、ザクを操縦するって言って一度も操縦するところを見れなかったよね。
うん。
うん、かわいそうな子。
うん。
うん、ジェジー、そうそう。うん、彼が、実は乗ったら、シュージより強烈な、操縦士だったりしたらどうしようとか思って、楽しみにしたけど、結局出てこなかったからな。うん。うん、まあ、このままじゃ口だけ男として、終わってしまうね。
あ、コロン強化人間たらいうのが、
あ、そうそう。
出てくるのかというやつですね。
うん。クローン強化人間って怖いわ。
もうクローンの、で、よく思うのが、結局普通の人なんやから、発育、成長の にかかる年数は一緒じゃないのと思うんですけど。そうそう
そう。早く育てる方法っていうのがあんのかって感じがするよね。
そんな植生ができるのかっていう。
うん、なんかもうでもあれだよね、もう、あ、これ大体成功したっぽいと思ったら、どんどん量産に入ってるとかね。
うん、
結構危ういことをしてるんだろうと思って、まあ許してますけどね。
うん。
うん。うん、クローン人間か。うん。いやー、これも、あれだね、心配な要素ではあるね、やっぱりね。
うん。うん、あ、言うからには何か出すでしょ
う、ね。うん、そう、言ったからにはね。あ、だから、あれでしょ、テレビ放送とちょっと違うんじゃないかっつって、モッチさんも言ってたけど、まさにその部分でしょ？
らしいですね。
うん。なんでそんなことやったのか、単なるミスなのかとか思ってるけど、うん。
うん、アマプラしか見からんからね。
う
ん、
僕もそうですよ、もう。モチさんはアマプラじゃなくて、まず録画で見てるんだろうからね。
うん。
うん。いやー、リスナーの皆さんも、また、僕らが、まあ、あとハッシュタグでもいろいろ教えてもらうんですけど、またなんか、気づいたことがあったら、教えてほしいと思いますね。
はい、ご提供お待ちしては。
はい。で、そのお便りなんですが、ちょっと前半でお便り入れていこうと思うんですが、はい、まずメールを紹介していこうと思うんですね。よろしいですか？
お願いします。
はい。カプさんです。
はい。
はい、近畿地方の方です。普通お答えいただきました。
はい。
この間の配信で6万のガンプラの話があってありました。あれは高いのかどうか考えてみた。ずっとプラモやってる人は腕試し的な物足りなさが高く感じるんじゃないかと。キットがいくら精密とはいえ、イージーアッセンブリーに特化したものなんで、やることがすべてグレードも同じなんですよね。すべてのグレードも同じなんですよね。あと、アレンジの癖の強さも好き嫌い分けてるのもあるかな。対して GTM は、瓦礫にしろ、キットにしろ、メーカー都合のアレンジではなく、原型紙のデザインに対する考え方、こだわりを再現することを目標にしている。のと、瓦礫版、プラモ版それぞれに固定ユーザーがいるので、どっちがお得って話になりにくいのかな。と、まあ、長々と、ということで、終わっていらっしゃいますね。
はい。
う
ん。います。
まあ、まあ、僕もそう思いました。っていうことなんだよね。うん。やっぱ、プラモデルで6万っていうのに。実際 GTM もプラモデルではそんな値段になってないんだよね。ガレージキットが11万とかね、14万とか、そういうのがあるわけなんですけど、
はい、
うんうん。でもやっぱ好きだったら、ね、ご飯削っても買っちゃうから、うん、まあ金を持ってるから買うとかじゃないからね、やっぱりね。
まあ、そうですね、
うん。で、それがガンプラにおいてそれをするだけの熱意が、あのニューガンダムに、漂ってくるのかってことなんだけど、
うんうん、
でもガンプラファンって GTM のガレキ買うファンよりもやっぱずーっとずーっと多いから、
そうですね、分母はでかいですよね。
だから欲しい人ってちゃんといるんだろうね。
でしょうね。まあそうなんでしょうね。
うん、そうだよね、きっとね。
うん、なんかこうバンダイってそういう金かかる、なんちゅうの、ハイエンド商品には、 ネオガンダムをぶち込んでいきますね。
なぜかね、あのバストモデルもありましたよね。うん、高いのが。
お完成品の名前。
そうそうそうですね。
めっちゃ高いやつもありましたし。
うんうん、なぜニューガンダムとは思う。
ガンダムですか。まあいい、いい塩梅なんですかね、あれが。
うん。
で、78じゃなくて。
うん。うん。そうだね、そうだね。うん、まあ、ちょっと、ワクワク、まあ、内容もよく見てないんですよ、僕、静岡でも。
はい、はい。
うん。まあ、要するに情熱が足らないやつなんですけど、うん。でも、実際にこう、見れるようになったら欲しくなるかもしんないなとは思ってますけどね。うん。
まあ、ゲームって言ったら、ああ、これはしゃあないわっていうね、うん、もんかもしれませんからね。
そうなんですよ。うん。
うん。何分の1ぐらいなんですか？
いやー、もうちょっと、よく見てないっす。
うん。
うん、値段だけ見て、うん、はぁーって言って終わってるから。
うん
うん、まあ、皆さん、カプさんはじめ、この件について、ここを見れば6万の価値があるって話でもいいですし、自分は GTM の瓦礫をもう何十個も買ってるぜとかいう人も、ぜひ。
顔に決まってるじゃないかっていう
人
ね、う
ん。ぜひお願いしますわ。
はい。
じゃあ、よまえさん、次は女性からの、
はい。
メールをちょっと読んでいただけますか。
はい。ヨイさん、女性、九州の方です。
ああ、久しぶりですね。うん。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ガンプライデーの皆様、収録お疲れ様です。
ありがとうございます。
ありがとうございます。ありがとうございます。今年に入っていろいろと忙しく、やっと一段落したので、お便りを送らせていただきます。
ありがてえ。
でも、毎週ガンプラジオ自体はちゃんと聞いていましたよ。
さらにありがてえ。
ありがとうございます。ありがとうございます。ジークワークストークが熱いですね。
あ、今回も熱く喋ってしまいました。
はい。一気見したいと思い、実はまだ全く見ていないのですが。
見識。
うん。ガンプラジオを聞きながら、そんな話なんだ、ふーん、ニヤニヤと楽しみにしてます。
そう、先週のケンタケシ君の指摘通りで、僕ら毎回見るたんびにこう、気持ちをあっちこっちに持ってかれちゃってて、一気見するっていうのは見識かもしんないよね。
いやいや、まあ、今はこうせざるを得んかなというのはあるんでしょうけど、
うん、
まあ、毎週それで生きていく活力になってますんでね。
あ、結構なってます。そうそう、それはそうですね。本当そうですね。
そんなこんな言いながら、今子供たちが見ているのはまさかのダブルゼ。
まさかの。
まさかのダブルゼと、
うん。
アニメじゃない。いや、アニメやし。と、オープニングで子供たちがいつも突っ込んでおります。
ああ、昔も今も変わんないんだな。
モカツは今年完成品がまだ一つしかないので、いろんな展示会に向けて増やしていけたらな、と思ってます。
うん。
iPS に頑張ります。
あ、それが一番ですよね。うん。
あ、モチベアップのために応援コメントお願いします。わらわら。
うん。
またお便り書きます。
はい。応援コメントってどうやったらいいんだろう。頑張ってください。なんだ、この前、あ、これ違ったかな？真田工場長さんが、明石模型店に行った時に、ゆいさんもいたんじゃなかったかな？で、なんかね、やっぱ、いろんな人と会ってれば、おのずから、いつか作りたいっていうか、作る時間ができた時には、パッパッパってきちゃうんで、
うん、
はい、常にこう、虎視眈々と時を待っておけば。
はい。
よまえさんと一緒だもんね、それってね。ゆいさんも。うん。もやもやしながら楽しみにするって感じかな。
ね、完成を、どんな作品か楽しみにしております。
うん。腕がある人だから大丈夫だよ、ゆいさん。はい。ね、はい。
はい。
はい。次は、二見さんです。東海の方、ふつおたです。バカンのトラさん、ヨマヨイさん、モッチさん、収録お疲れ様です。
ありがとうございます。
265回でバカンのトラさんが MA ブラウブロの撃墜がガンダムのビームサーベルで貫いてと言っていましたが、映像ではビームライフルで撃たれています。スマホゲームガンダム UC エンゲージの映像ではシャリアブルの乗る中央コアが分離後にガンダムによって撃破され、シムスの乗る左右コアはセーラーのジーアーマーで撃破されてます。自分はジークアクスを2話で離脱しました。本編はなんだか話が重い感じなので、はい、でも登場する MS モビルスーツモビルアーマー話は好きです。 ていうのをいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございます。
そっかそっか。ビームライフルだったんですね。なんかとにかく、1回目の遭遇では、撃ったら、分離されてシムス逃げちゃったんだよね。
そうですね。
うん、逃走できたっていうことがあったから、次に戦うときはアムロは接近戦を選んだっていうかな。で、
まあもう機体に接するぐらいの感じで攻撃してたから、まあビームサーベルと思っちゃった
よ、
ある
か。うん、そうなんです。だからそうなんですよ。だからまあ、逃がさないっていうかな。分離するのを知った上で戦い方を調整したのって、やっぱアムロ、怖えな、こいつって思うんだけどね。本当にね。まあでもまあ、ビームサーベルとは間違いだったみたいなんで、申し訳ありません。ありがとうございました、指摘ね。はい。
ありがとうございます。
うん。でも本当そうそう、接近戦に持ち込んだっていうところが、ですよ。あのクソ強いシャリアブルをですよ。
うん。
ね。あそこまで懐まで誰も入れなかったのに、入っちゃうアムロってすごいなっていう感じですよね。
そうです
よね。うん。あの時確か操作系が、なんかスパークするような演出があって、モスクハンの加工が入る前だったんだよね、あれ、ガンダム。
そういうことですよね。
ね。はい、うん、だから、問題が起こしながらも、結局、まるでシーコさんの背中に回って、ね、うん、手応え十分にサーベルを寄せばいいのにコクピットに突き立てた、あのぐらいのなんか、なんだろう、余裕っていうのかな。
うん、冷静さというか、ね。
冷静さというか、うん。なんかそれを感じる、ファーストガンダムでもやっぱ、非常にガンダムが恐ろしい存在である証拠のシーンの一つですよね。
まあそうですね。
うん。うん。いや、恐ろしいわ。アムロ怖いわ。アムロ、この世の どっかにいるのかな。うん。
白い悪魔ですか。
うん。そう、まさに悪魔ですよね。じゃあ4通目。いっちゃいますか。まだ1時間も経ってないからいけません。はい。
はい。マナブさん男性、近畿の方です。
いつもありがとうございます。
ありがとうございます。ガンプラジオの皆様、お疲れ様です。いつもありがとうございます。
こちらこそです。
こちらが言うて折りを言うことです。
うん。
早速ですが、一昨日の土曜日に赤いガンダムが発売されました、
ね。これですよね。この話、うん、これ面白い、マナブさん。ほんと。
うん。大阪市内のある地域はすごい状況だったので、ちょっと聞いてください。
聞く。ある地域ってもう次に地名が出るから、これが大阪なんだよね。大阪の日本橋ってこと？
そうです。当日私は地元では帰ず、日本橋へ出動しました。
なるほど。地元ではなかったんだ。
みたいな。足伸ばした。上新のスーパーキッズランドというクソでかいホビーショップがあるのですが。
行ってみたい。うん、
10時半頃現地に行くと、店を飛び出した列が200人を超えて、
数えたんだ。でも数えるよね。うん、数えないと。
その店は10時の開店前に抽選券を配布。
うん、
配布終了後は、フリー在庫分を並んでいる人間に売っていくというスタイルでした。
ほうほうほう。
列が長すぎて、バカバカしくて、その列には並びませんでした。
なるほど。
あ、おらしいわな。その後、近くにある在庫のガンプラを転売価格で売っている大型玩具店に行くと、店頭に平台で陳列しています。
はぁ、これ高くなってるってことだよね。
いうことですね、うん。売ってるじゃんと思い、手に取ってレジ列に並ぼうとすると、その列は店舗内の階段を伝い、最終的に3階まで行くことになりました。
はぁ。
要は外から見えないだけで、この店にも200人超の人間が並んでいたわけです。
うん、
購入し、店を出る頃には、店頭の在庫は空っぽになっていました。
うん、
上新の方はまだ並んでいました。
うんうん、
開店して100分は経っていたのに、まだ錆びききれない上新。昼には日本橋全体もほぼ赤いガンダムを吐けたようです。
うん、
恐ろしやガンプラ。
怖いね。
シーコゲルググや、軍系ザクはかなり緩く変えたので油断していました。
なるほど。
変えた。やはりガンダムと名の付くアイテムは皆ガチで来るんですね。
うん。
白いガンダム、白磁ギャン、ドムなどの待望のアイテムが控えているので、ふんどしを締め直してかからなければなりませんね。
うん。びっくりマーク。
バカバカし
い。そこで落とすんか。そこで落とすんか。うん。ね、 こんな風景なんですね。僕やっぱ全然やっぱ分かってなかったわ。
うん、まあこんな感じですよね、うん、街中やね。
僕はね土曜日にそのエルピスに店番でいたんですが、はい、その時巌流会の会員の坂東くんっていうのが来店してくれて展示会見てくれて、それでずっと話してたんですよ。柴谷さんとも一緒にね。うん。
はい、
で、その時彼は赤いガンダムを1個持ってたんですよ。買ってた。だから午前中に、この辺では、トイザラスっていうのがあって。
あ、トイザラスあるんですか？
あるある。それでそこに並んで、20番目ぐらいだったと。で、買えたと。で、それを持ったまま、僕の展示会に来てくれて、僕の展示会で、持ってることが分かったんで、見せて見せて、つって、見せてもらったんだよね。だからまあ山口県では、その10分の1の列だったのかな。
うん。
うん。いやー、すごいなー。まあ、よまえさんは近畿にお住まいだもんね。はい、うん。
ね。
でも。
まあまあ、もう春から買う気はなかったですけどね。
ああ、なるほどね。うん。僕もまあ全く、予約販売とかに参加したことがないんで、
うん、
本当なんかこうこれについてはすごいなとしか言えないっていうかな、まなぶさんのレポートを聞いてなるほどって思った感じなんですけど、みんな
名前が伏せられてる新商品がジフレとかと思ってたらそうでもない感じやしね、
これからの
何が残っとるんやろうと、
みんながいきり立つのはやっぱ、今度は白いガンダムが出るの？
ああ、まだ発表はされてなかったように思うんですけど
ね。K キャノンは？
K キャノンとか、
ガンキャノン。
そう。K キャノンとガンキャノンあったっけ？
ああ、そうなんだ。そんな感じなんだ。
セーラ専用のね、K キャノンは、
トリコロールから
のやつだね。
ね、
発表されてました
ね。ああ、そうだよね。その通り。うん。
白いガンダムの、その横に置いてましたか？
写真を見ないとわかんない。撮ったはず、でも。
まあ、ギャンとドームもね、人気あるでしょうからね。
そう、ギャンとドームは人気が出るよね、きっとね。
うん。やっぱ赤いガンダムって、やっぱガンダムって、これにもね、書いてくださってますけど、まあ、ガンダムというアイテムは強いのかな。
そうでしょうね、やっぱりね。やっぱりあれなんでしょう、他の、書かれてる通り、マナブさんが書かれてる通り、他のアイテムの時はここまでではなかったって、マナブさんも証言されてますもんね。
ジークワックスよりも人気が出るのかな。
あ、今ね、バンダイブースの静岡での写真を見つけた。あ、でも、軍系ザク、シーコの赤いガン。シーコの赤、ゲルググなんですけど、スティグマ装備がついてるの、これ。
そうですね。
じゃあ、スティグマ装備のないやつが、量産機の。
今月に。はい、マブの乗ってた違うカラーリングのゲルググが今月出るんじゃないですかね。
ああ、なるほど。あとね、HG の K キャノン、赤の K キャノンが、7月っていうことで。
はい、はい。はいはい
出てましたね。で、白いガンダムが、12月。
12月年末。
うん。で、出てますね。軍系ザクは発売中、当たり前だな。スガイキも発売中で。イッチョンチョンのザクが11月になってますね。
はい、普通のザクですね。
普通のザクですね。うん。
はい。
これで、ボカタキか。ボカタキが6、はい9月ですね。
はい、
ボカタキっていうのはさ、ボカタ君っていうのがさ、ボカタさんか。
はい。
何の素性もわかんないまま亡くなっ、あれ、死んだんかいね。わかんないよね。
ちょっと僕覚え、死んだと言った人もいるし。
うん、そう、いたよね。だけど。
死液とか殺したって言ってたような。
そんなありかとか思ったけどね。リックドーム、あ、発売がいつかが、ま、セーラの。
ドームは
うん、もう出てるドームの予定は。
ドームは確か9月の予定。
ああ、そうなんだ、うん。セーラの専用系キャノンは先行定置で詳細後日発表になってる。は
い、なるほど、
うん。うん。でもトリコロールのがやっぱかっこいいな。
うん。
にゃーんちゃんとか、マチュ、7月か。 ああ、マチュが何日、いつ発売かちょっとわかん、見えないや。ああ、うん、そうだね。赤いガンダムは5月だね。うん。まさにって感じか。ああ、ガイア・オルテガ、ガイア・オルテガ機は9月ですね。うん。シャア専用ザクが12月です。2025年、うん。12月ってさ、もうとっくに終わってるでしょ、はい、放送が。
でしょうね。
放送が終わってから、まあ、白ガンダムとザクと。
まあ、逆に言うたら、あの、ベーシックアイテムと言えるのかもしれません、ね。ああ、そうですね。白いガンダム、赤いザクというのは。
うん。まあ、テコ入れにもなるっていうか、
うん。
うん。って感じだよな、きっとな。うん。この、バンダイブースを撮影した、今申し上げたのはバンダイブースの、あの、展示物のあれを読んでたんですが、その次は爽やかに、はい、イギリスの雷撃機ブリストルビューフォートマーク 1A 雷撃機のプラモデルの写真を10枚ぐらい撮ってますから、
はい、
ガンダムに対する、ガンダムの模型僕買うつもりですけど、あの、その情熱とだいぶ、ビューフォートの方がだいぶ上ですね。うん熱意としては。
かっこいいですからね。
うん。14,200 円か。高い。高すぎる。
はっけ。はっけ。何分の1ですか、それ。
ちょっと待ってくださいね。何分の1だったかな。これ大きかったと思うよ。48ね。うん。ICM のキットです。長谷川が輸入ですね。うん。かっこいい。箱絵もかっこいい。うん。はい。というわけで、マナブさんで僕だいぶ勉強になりました。ありがとうございました。これ、なんかあれだよね、2軒目の買ったお店では、平積みされてるのを手に持って、うん、それから200人の列に並んで、お金を払ったってことだよね、これ。
そういうことですね。
ああ、なるほどね。
レジ待ちで。
大変だ。どうなんでしょうね。もうちょっと落ち着くと思ってるんだけど、僕は。
そう思いますよ。
ふ
らっと行ったらあるやんって買うっていうぐらいでいいやん。
そう、僕田舎に住んでたから、最初のガンプラブームも全然余裕で買えてたんで。
なるほど。
あんまりね、苦労した覚えがないんで、ちょっとマナブさんのメールで認識を新たにしました。ほんとね。はい。
店頭に軍系ザクとかも並んでる光景はもう見てはるわけですか？
まだ見てないです。てか、店頭にあんまり行ってないので。
なるほど。
うん。もう本当なんか、プラモデルを買う方がまだ多いですけど、あんまり買ってないっていうのが事実なんで。
はい。
うん。まあ、とか言いながら今日、角川が発売した、推しの子の、愛ちゃんを初、B プラを買いましたけどね。はい。
角川からプラモですか？
そうなんです。
へ
ぇ、静岡で、その、角川のリーダーの人がおじさんなんだけど、バカンのドラって僕首から下げて、バカンってのを見て、あなた下関の方ですかって、話しかけてくださって、
すごい。
へえって言ったら、私も下関ですって言って。岩流会なんていうサークルがあるんですか、知りませんでした。全然戻ってなくて、と。
うん。
で、なんか話のノリで、あ、その後、祭り道模型店のお二方も現れて、同じ場所にですね、で、下関話で盛り上がって、買うことを、初ビプラを買うことを決意したんですね、そこで。っていうね。はい。というわけで、ですね、時間になりましたので、お茶買ってくる方向に行かせてもらっていいですか？
わかりました。はい。
もちさん復活するかな？はい。じゃあ、お茶買ってきます。
はい。